起立して唱詠543番を歌います。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。使徒信条を唱和しましょう。賛美歌566番。 新旧約聖書の342ページ吉脇三章一節から読む。吉脇三章ヨシュアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてと共にシティムを出発し、ヨルダン川の岸に着いたが、川を渡る前にそこで野営した。3日経ってから民の役人は宿営の中をめぐり、民に命じた。あなたたちの神、主の契約の箱をレビ人の祭司たちが担ぐのを見ながら、今いるところを立ってその後に続け。契約の箱との間には約2000アンマの距離を取り、それ以上近寄ってはならない。そうすればこれまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道はわかる。ヨシュアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。ヨシュアが祭司たちに契約の箱を担ぎ、民の先に立って川を渡れと命じると、彼らは契約の箱を担ぎ民の先に立って進んだ。主はヨシュアに言われた。今日から全イスラエルの見ている前であなたを大いなるものにする。そして私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることをすべての者に知らせる。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちにヨルダン川の水際に着いたら、ヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。ヨシアはイスラエルの人々に、ここに来てあなたたちの神主の言葉を聞けと命じ、こう言った。生ける神があなたたちの間におられる。カナン人、ヘト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人をあなたたちの前から完全に追い払ってくださることは、次のことでわかる。見よ、全地の主の契約の箱があなたたちの先に立ってヨルダン川を渡っていく。今イスラエルの各部族から一人ずつ計12人を選び出せ。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると、川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は壁のように立つであろう。ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にしたとき、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。春の刈り入れの時期でヨルダン川の水は包みを越えんばかりに満ちていたが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水は遥か遠くのサレタンの隣町アダムで壁のように立った。そのためアラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川底に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川底を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終わった。お祈りしましょう。恵み深き全地の主なる神様、寒い朝でありますが、この暖かい場所と時とを与えられ、敬愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を守ることができます幸いを心から感謝いたします。 歩調は日本においてはセンター試験が行われております。多くの若者たちがこの寒風の中、雪の中、さまざまな思いを持ってこの記に臨んでおります。どうかあなたが一人一人の若者に目を注ぎ、その望みを叶えてくださいますように、能力が十分に発揮されますように、守り導いてください。また多くの病の者、年老いた者、どうぞこの寒さより守ってください。またこの世界で多くの難民がおる寒さの中にご迷信で行動しております。どうかこの全地があなたを崇めるものとなり、平和が満ちて、すべての人々が安らいで過ごすことができますように、すべての民を導いてください。今朝は鈴木京子先生をお使わしくださり感謝です。どうか先生の上にあなたの霊を豊かに注いで、大胆に語らしめてくださいますように。また聞く私たち一人一人もあなたの霊によって清められ、その心に御言葉を刻み、新しい一瞬を御言葉とともに過ごせますように守り導いてください。全地で行われております礼拝がすべて私に溢れたものとなりますように願い祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名を通して参り捧げます。アーメン。賛美歌405番。
ヤスとの思いでカナンの地を目の前にするところに来てきました。ところが後悔のようにヨルダン川が横たわっています。主はこのヨルダン川を渡れと言われました。それはとんでもないことでした。春の刈り入れの時期でヘルモン山の雪解け水と春の雨で岸まで水が来ていたと書かれています。7節からですが、主はヨシアに言われた。今日から全イスラエルの見ている前であなたを大いなるものとする。そして私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることをすべてのものに知らせる。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちにヨルダン川の水際に着いたらヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。ヨシアはイスラエルの人々にここに来てあなたたちの神主の言葉を聞けと命じこう言った。ヒト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガル人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人をあなたたちの前から完全に追い払ってくださることは次のことでわかる。見よ、全地の主の契約の箱があなたたちの先に立ってヨルダン川を渡っていく。今イスラエルの各部族から一人ずつ計12人を選び出せ。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は壁のように立つである。そういうふうに言います。さあ、いくらそういうふうに言われてもヨルダン川を前にして契約の箱を担ぐ祭司たちはどういう気持ちだったでしょうか。しかしそれこそ権威のあること言葉だったと思いますが、ヨシアがそのように言いますと、ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にした時、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ちヨルダン川に達した。ちゃんということを聞いたわけですね。春の刈り入れの時期でヨルダン川の水は包みを超えんばかりに満ちていたが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると川上から流れてくる水は遥か遠くのサレタンの隣町アラムで壁のようになった。そのためアラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。祭司たちはヨシアの言葉を信じて一歩川に踏み入れました。すると主が言ってくださったように、航海はこう真二つに分かれたんですけども、水がですね、アダムの壁のように立った。向こうの方でですね、水がこうさっとこう引いていって壁のように立ったというんですね。どういうことでしょうか。そしてそこを 川底が来たので、あの現れたので、契約をの箱を持った祭司たちは真ん中にその箱を担いで立ちました。その間人々はその川を見たことができました。ヨシアは指導者として神に立てられましたし、人々から尊敬を受ける、大いなるもの、尊いものとされました。神に立てられる人は知恵や知識があるわけじゃない、力がある人でなく、すべて神様のおっしゃる通りに従う人なのです。神様は私がモーセと共にいたようにあなたと共にいるとおっしゃった。そのことを信じました。神様がどのように計画され、導こうとしておられるのか、聞く姿勢を持ち、聞いたならそれを実行していくものであらねばなりません。ヨシアは5節に、自分自身を民に向かって自分自身を性別せよ。性別するっていうことはどういうことなのだろうか。いろんな面でお酒飲んだり、いろんな暴食をすることをやめたり、いろんな身を清めたりですね、自重した生活して神様の前に従う、神様に従うんだという生活を整えようということでしょう。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われると宣言しました。ヨシアは全く主を信頼し告白したのです。そして民もそれに従いました。何より契約の箱を担いだ祭司たちは、岸まで満ちていた川に一歩足を踏み入れるのがどんなに勇気がいったことでしょう。しかし足を踏み入れると、川の神から流れてくる水は全くせき止められた。契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の中の乾いた地に立って、ついに民がヨルダン川を渡り終えるまで担いでいました。それは何時間だったんでしょうか。今日は朝から西村さんがセンター試験のためにもうのところに6時半から集合して、1時のほとんど5時ぐらいまでものところで立たれるということを聞きますが、そういうぐらいのもっと長い時間だったと思います。約100万人の人が渡ったというんですね。だから何時間でしょうか。朝から晩までっていうことでしょう。何時間というのは書いてませんが、人々が渡りきるまで祭司たちは海の苦しみを経験しています。何事をするにも誰かが犠牲になる人になるのです。それがリーダーであり、役員であり、いろんな指導者でありましょう。このヨシアが神の言葉を信じ、命令し、それを信じさせるため、神は大いなるものとされました。あなたと共にいると励ましてくださいました。そのことを身に帯びて、彼は祭司たちにもそのことを言います。祭司たちがそれに従ったからこそ、そのことが行われたのであります。ヨシアだけではない、祭司たちだけじゃない、 人々もみんなそれに従ったのです。その前にカナン先週はここで私たちは敵がいっぱいいるから帰りましょうとかって言ったところがありましたね。そういうふうにいろんな思いが、100万人もいたらいろんな思いが交差したと思います。そんなバカなことができるか、いや考えたら後悔も渡ってきた私たちでその先祖じゃないかとかですね、いろんな声で励ましたり否定したり足を引っ張ったりっていうことが行われたと思いますが、まあさらっとですね、みんな渡り終えたというふうに書かれてますが、渡り終えるまで大変なことだったと思います。そういう意味でヨシアがまず信じ、神様がそうしてくださると確信を持って告白し、民たちに言い、また祭司たちもそれに従って契約の箱を担いで川の真ん中に立った。みんなが渡り終えるまでそこにいて、引き上げたら川が元に戻ったというんですね。本当に不思議なことです。さあやっと約束地の地に入りました。しかし約束の地に入ったからといって天国のように素晴らしいことが待っていたわけではありません。カナン人をはじめとする7つの部族がカナンの地にすでに定住しています。したがってそこは安息の地というより次なる戦いの地であります。さあ私たちの歩みもそういう歩みの繰り返し。しかしヨシアが神様がこうされるっていうふうに確信したように、その戦いはすでに勝利することが決められています。いかがでしょうか。皆さんも、まあ、この街道が立つ時にいらした方は何人かかもしれませんが、街道が立つということは大変なことです。お金をちゃんと貯めていって、それで着々と建築が進んだっていうわけじゃなくて、ほとんどの教会が街道建築するときにやむにやまれぬ事情で、やはりここに街道を建てなければならないという思いで、必要な資金が与えられるようにと必死で祈りながら立ち上がります。そういう意味でヨルダン川を渡る歩みだと私は思います。そういうところから私は何度もヨルダン川を渡りました。到底渡ることのできないような現実を前に、いえこれは神様がなぜとおっしゃることだと思って動き始めました。すると一つ一つ満たされて、その資金も3年から5年の間与えられてきました。さあそれでこの奇跡が起こった、素晴らしいって言って、その時は感激します。神様は生きておられる。ところがそれからがまた厳しい戦いです。いつの間にかその奇跡を起こされた神様の技を忘れて、教会生活が始まりますと、なかなか人が集まらない。いろんなことでつまずいて人が出て行ってしまうとか、そういうことが教会で起こってくるんです。さあ、その次のヨルダン川は何でしょうか。私たちはいつも不可能な歩みが目の前に置かれているように思います。自分の生活もそうでしょう。お一人お一人 天に召されるまで一つ困難を乗り越えて、ああよかったなと思うと、また次のこと、ましてや子育てをしてらっしゃる方は、小学校が終わって中学校、高校、そしてやっと大学に通ったなって思ったら、今度はどこに就職するか、やっといいとこに就職できたなと思ったら、今度はなかなか結婚しないとかですね、いろんなことが、壁がいつもあるんですね。でそれに対してどういうことなんだろうとか、一つ、ああよかったっていうふうに、合格できてよかった、就職できてよかったっていうふうに喜んでますが、次の戦いはいつもいつも示される。結婚したら結婚したで、今度は子供のこと延々と続きますね。なんだか疲れ、それを思うと疲れてしまいますね。どうしたらいいんだろうと思ってしまうことがあります。オリンピック選手もですね、素晴らしい成績を上げました。しかし次に向かってまた戦いをしていかなければなりません。必死で練習を始めています。ヨルダン川がいつもいつも私たちの前に横たわっているっていうことを、私は今度また思いました。多くの活動家、運動家、政治家、偉人の人たちも、素晴らしい働きをした人たちも、その困難を乗り越えてやっとそこに来たと思いますが、次のことで戦いが待ってて、本当に天に召されるまで戦いが延々と続いているっていうことを思うと疲れ果てますけども、しかしいつも神様が航海を渡らせ、そしてヨルダン川を渡らせてくださった神様が共にいて、そのいろんな困難を乗り越えさせてくださる、そのことを思うときに、私たちはそこヨルダン川の前に、困難な問題の前に立ちふさがることなく、神様今度は何をしてくださるか、これを乗り越えさせてくださいと祈りながら、いいえ乗り越えさせてくださると宣言しながら、告白しながら、この年も歩いていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、今日は寒い日になりましたが、一人一人を押し出してくださり、このところに集いました。ヨシアキを通して本当にイスラエルの人たちがさまざまな歩みをしながら、40年アラノをさまよって、やっとヨルダン川を渡りました。しかしまたその先に戦いが残っています。しかし航海を通り、ヨルダン川を通ってきた人たちですから、神様が必ず次を、戦いを勝利させてください。この世の中どうなるかわからない不安がいっぱいあります。若い人たちもどんな世の中になるのだろうということを数え上げたらキリがありません。しかし私たちは共にいてくださる神様、ヨルダン川を越えさせてくださった、渡らせてくださった神様が共にいらっしゃるということを信じさせてください。どんな困難なことが来ても、あなたが渡らせてくださる、戦い抜いて勝利させてくださるということを信じた歩みができますよ。私たちの隣人の人で、多くの悩みの中にいる人、困難の中に置かれている人を思うときに心が痛みます。どうぞ一人一人にあなたの助けを与えてあげてください。 またそのために一生懸命で奉仕をし仕えている働き人の上にもあなたの助けを与えてください。高齢者の方を介護している方がたくさんいますが、高齢者の方を生き生きと歩ませてくださるようにと願います。またそれを介護する介護者も力を与えてください。小園先生が入院なさったと聞きますが、どうぞその上にあなたの癒しがありますように。安岡教会の歩み、西教会の歩み、困難を極めているように思いますが、神様が生きて働いてそこに教会を与え礼拝をさせてくださっている家に、私たちはそのことを信じつつ隣人のために祈り、それを伝える証人としてそれぞれの教会の一人一人を強め、証人として聖霊を与えて用いてくださるようにと願います。このような素晴らしい福音を一人でも多くの人に伝えるチャンスと力と知恵を与えてください。この祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金をあげましょう。
1週間どうぞ私たち一人一人と共に歩み、守り、導いてください。ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ極めてあなたがあなたの御用のためにお使いください。小さく祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌365番。
Oh.
なたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたの出で立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。